さまざまな災害に対する備えについてお話を伺っております。備えて安心のコーナーです。毎月第2週目の木曜日のこの時間お送りしていきます。今日はね、曜日時間が変わってから2回目の放送になりますけどもね、お電話つながっております。防災士の辻川実さんです。辻川さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、5月元号が変わって1回目の放送ですね、
はい、そうですね。先月からね、今話ありましたけど、朝の時間に移りましてね、
はい、
まあ、なんか新鮮だなと思ってたんですが、5月からはね、元号が変わった、
はい、
平和という時代になりました、
はい。
まあ、30年前のね、改元の時とは違って、まあ、年末年始のような華やかさという、ね、感じがあった節目の日だったと思います、
はい。
で、何気なく見てるとね、いつも通りなんですが、まあ、いろんな書類がありますが、それに目を通していると、ああ、令和っていう文字が飛び込んできて、ああ、新しい時代になったんだな、なんかね、そんなのをね、訴えかけられてきててね、はい、それで実感をするというような毎日ですね。はい、まあ、平成の時代は終わってしまいましたけれども、
はい、
まあ、災害が激化した時代という言い方をしてもね、おかしくはないかなと思います。
そうですね。
で、まあ、やっぱり一番大きく感じるのは気候変動の影響なんでしょうね、
はい。
で、台風の成長ですとかね、雨の降らせ方っていうのも大きく変化しました、
はい。
ね、よく経験のしたことのないような激しい雨というふうに言いますけれども、
はい、
そんな経験をしたことがないようなことを繰り返し経験するというね、
うん、
なんかちょっと言葉変ですけどね、
ええ、
言うなればなんかそんな感じだったかなという気がします、
はい。
で、やっぱり大きな地震も多かったっていうのはやっぱり実感として大きいんじゃないかなと思いますね。
ね、
まあ、我々の北海道に住んでる人間の感覚から言うと、まずは平成5年の釧路沖地震、
はい、
そしてその後の南西沖地震というね、センセーショナルな地震から平成が始まったような気がしていて、
はい、
で、翌年は東方沖地震があり、
はい、
立て続けに道内というのはね、この平成初期に激しい揺れに襲われましたよね、
はい。
そして平成7年に阪神淡路大震災が起きました、
うん。
ここで日本列島というのは地震の激動期に入ったと言ってもいいと思います、
はい。
そして平成15年は十勝沖地震、ね、釧路でも大きな地震の揺れが朝早く、ね、感じたことだと思いますけれども、はい、その後は平成23年の、ね、これはもう皆さん忘れちゃいけません、東日本大震災、
はい。
そして去年平成30年に起きた胆振東部地震でね、うん、本当にこう地震が立て続けに大きな地震が起きてしまったというね、
はい、
悲しい記憶もたくさん残っているのがある意味平成の時代という感じがします、
はい。
そして東日本大震災では広い範囲に大きな津波が襲いかかりましたよね、
はい。
で、尊い命が、ね、たくさん奪われてしまったというのが実態だったと思います、
うん。そうですね、もう本当に振り返るとこんなにもたくさんやっぱり大きな地震があったんだなって感じですけども。
そうですよね。
中でもこの東日本大震災は結構なんか我々の災害の捉え方に関してターニングポイントとなるような出来事だったかなって感じがしますよね。
やはりそうですよね、
はい。
こんなことが起こるはずがないと、うん、万全に感じてた事柄が、
はい、
私たちの目の前に突然立ちはだかったと、
うん。
その後とてつもない無力感に包まれたというふうにね、
はい、
皆さんも記憶してらっしゃると思います、
ええ、
そして自分の身は自分で守るんだということにね、気づき始めたのもこの未曾有の災害があったからこそだと思うんです、
はい。
ね、何かあっても警察や消防が助けに来るから大丈夫ってね、うん、おそらくほぼ全員が思っていたと思った、
はい。
でもね、いくら待っても誰も来てくれない、
はい。
それもそのはずなんです。だってみんな被災するときは一緒なんですよ。
そうですね、
ね、で、時間が経って助けに来たのはね、災害発生を知って遠くから駆けつけてきた人たちだったと、
はい。
ね、それが巨大災害の怖さの一つですね。
そうですね、まあ、津波てんでんこなんていう言葉もね、この東日本大震災の時に聞きましたけども、うん、
はい、
やっぱりこう自分から避難をするってことが大切なんですね。
そうですね、まあ、今やほとんどの方はね、地元のハザードマップというものを見ているはずです、
はい。
で、釧路を例にすると、今この喋っているね、太平洋沿岸地域っていうのは、大津波による被害の危険性というのが一番大きくクローズアップされてますね、 あとは同じ釧路でも阿寒湖の方に来ますと、目阿寒岳の噴火による火砕流ですとか泥流災害、はい、こういったものの危険性が訴えられていると、
はい、
そしてあとは最近ね、やはり豪雨災害が多発してますよね、
はい、
でそれを踏まえて川の氾濫の時の危険度を示す洪水ハザードマップというものもね、昨年釧路でもしっかり整備し直されました、
はい、
私たちの暮らしの中でね、想定されている災害、あるいは自分の家はどんな被害が見込まれるんだろうかと、それが分かったその次っていうのが、
はい、
どうやって迫る災害から身を守るのかということになると思います、
はい、
身を守る方法のその第一が避難ですね、
はい、
災害から身を守るために設けられた避難場所ですが、これは皆さん正しく理解していますでしょうか、はい、安全であるはずの、ね、避難場所でもその選択を誤ってしまうとね、命を落としてしまうということにもつながりかねない。
でまあ、今日のテーマはあの水平避難、垂直避難をテーマにということなんですけれども、
はい、
これは どういうことなんでしょうかね。
あんまり耳にしたことがない言葉なんだろうと思います、
はい、
で避難をするにもどのような形で行動するかで守れる命も守れなくなってしまうんだよというのは今お話したところなんですが、
はい、
じゃあより正しい避難行動って何なんだろうと、それを決めるヒントが水平と垂直の違いなんですね、
はい、
まあ、あの説明するには全然及ばないと思うんですが、水平というのは横方向、
はいね、
垂直というのは縦方向、
はい、
まさに聞いていただいたそのままに受け止めてもらっても大丈夫です、
はい、
要するに横に移動する水平避難、
はい、
縦に移動する垂直避難というところで考えようということで、うん、その違いを皆さんでよく考えてみたいと思います。
はい、わかりました。ではまず水平避難、横に移動するって、これその場を離れるってことなんですかね。
はい、そうですね、災害から逃れるために横方向へ、要するにその場から離れて避難をするということになります、はい、で例えば津波が迫っているようですとか、あるいは火災が起こったというときは、
はい、
このようなときっていうのはその場にいることが大きな被害につながってしまいますよね、
はい、
その場合は今いる場所を離れる水平避難ということをそれが行うことが一番重要になります、
はい、
じゃあ佐藤さんね、
はい、
垂直避難っていう言葉で考えられることって何でしょう。
垂直避難、縦方向ですから、
うん、
高いところってことですかね。
そうですね、
はい、
その場から離れるという部分ではなくて、
ええ、
その場から離れることが危険な場合は上に逃げるということも一つの方法になります、はい、これは例えば、河川の増水、今さっきね洪水ハザードマップということを言いましたけれども、
はい、
雨で川が増水した場合、
はい、
あるいは同じくね大雨が降った時、釧路もこれよく起こるんですが、マンホールから水が噴き出すというね内水氾濫というんですが、
はい、
ね、こういう状況が身近に起こって洪水で足元が見えない状態、
はい、
こうなってしまった場合は足元の安全が確認できません、
はい、
そこに側溝があったりだとかマンホールが浮いてね穴が開いてたりしても分かりませんよね、
はい、
そういう場合は水が引くまで2階以上の高い場所で難を逃れましょうと、
はい、
この考え方が垂直避難なんです。
はあ、なるほどね。あ、はい、そうか、そういう危険が、ま、あの水平避難をするのが危ない時もあるということなんですね、
うんうんうん、そういうことです。
じゃあこれどちらを選ぶのが正しいのかって、その判断基準というのはどうなるでしょうかね。
原則はやはり水平避難なんですね、
はい、
で避難を呼びかけられるような状況になった時、これはもう速やかにですね避難場所というね安全な場所が開設されますので、
はい、
そこへ速やかに移動すると、
はい、
いうことが基本になります、特にね注意してほしいのが豪雨が予想されるとき、これから台風のシーズンになるとねまたあると思いますが、
はい、
こういうときにギリギリまで避難を先延ばしする、まだ大丈夫だろう、いやどうせ降らないだろうということがたまには人間ですからありますけれども、
はい、
こういう時にね一気に増水してしまって歩けないほどの水位になったりだとか、あとはね本当に避難が必要だと思った時にもう夜になって周りが真っ暗だった、
はい、
あるいは台風だとすると暴風で身動きが取れなくなるということも考えられますよね、
はい、
そういう時はね、緊急避難の措置として今言いました縦方向垂直避難と、 はい、2階より上、あるいはもう場合によってはね、私今喋ってる自宅なんですが、自宅も屋根の上へ避難できた、
はい、
そういう方法、これも頭に入れておいていただきたいんですね。はい、まあ、夜暗くなってから激しい雨とかね、そういう時はもう視界が確保できません、
はい、
あと暴風ではもう立ってられませんから、
はい、
そういう場合はもう外に出ること自体が危険になります、そういう場合に、垂直避難を判断すると、
はい、
まあ、臨機応変にっていう言葉で言うと簡単なんですが、
はい、
その時の状況をよく考えることが大切ですよね。
そうなんですね、まあ、本当にちょっと判断難しいところではあるんですけれども、
はい、
まあ、こういう避難の仕方、水平避難、垂直避難という方法があるんだよってことをちょっと覚えておくといいですね。
そうですね、
はい、で避難を呼びかける情報、例えばまあ、自治体から発表されるものだとかでも結構いろいろありますよね。
そうですね、これは言葉を正しく理解していないと自分がどうしたらいいのか分からなくなります、
はい、
ですので、大きく分けて3段階これから説明しますので、はい、覚えておいてください、
はい、
まず、一番、初歩の 段階が避難準備情報という言葉になります、
はい、
でこれは避難が必要になるような災害が間もなく来ますよと、
はい、
いうことを意味していまして、通常は避難場所をどこにしようというのを選んでいたり、
はい、
あとは皆さんちゃんと整備していると思いますけど、避難をするときの持ち出し品バッグに入ってたりとかねしますよね、
はい、
それを確認するべき段階なんです、
ただ
お家に、ね、小さなお子さんがいらっしゃったり、
はい、
あるいは体が不自由な方、あるいはお年寄りはですね、この避難準備情報が出されたら避難場所へ移動を始めましょうというタイミングでもあります、
はい、
次が避難勧告です、
はい、
まあ、字は、ね、避難を進めるという意味なんですけれども、これはそろそろ生命を危険にさらす災害が迫ってきてます、差し迫ってきましたよということで、まだ周囲は比較的安全な状態だと思いますので、
はい、
この状態のうちにですね、避難をしましょうと促す情報になります。これが発表されたらすぐに、皆さん避難を始めることをお勧めします、
はい、
そして避難指示ですね、はい、これが一番最後の3番目になります、この段階ではもう極めて危険な状況になってますよ、
はい、
あるいはもう災害が起こってますよという状態に示しています、
はい、
ですので命を守るためにですね、一刻も早く避難をするように促しています。
はい、ということで、まあ、3段階、避難準備情報、避難勧告、避難指示、まあ、避難指示が一番強い、はい、あれですね、
そうですね、
指示、避難情報ということになりますけども、
そうですね、
まあ、その方によってだとか、ね、お子様だとか高齢者の方かによっては、そのタイミングがね、早ければ早い方がいいよっていう、
そうですね、
ところもあるんでね、皆さん、
はい、
結構勧告と指示に関してはどっちが強かったかなってちょっと曖昧に覚えてらっしゃる方もいたかもしれないので、ちょっとこの機会にね、
そうですね、
はい、見直していただけたらなと思うんですけども、あと自分の判断で避難というのは決められるんですかね。
そうですね、まあ一般的に言うとですね、
はい、
避難場所を行政が開設するというときは避難に関する情報、今お話しした3段階の情報ですね、
はい、
これが発信されるときに合わせて準備されます、
はい、
ですので自分の意思だけで避難を始めてもですね、受け入れてもらえる場所っていうのは実は少ないんですね。
あ、なるほど、
うん、市町村役場ですとか、コミュニティセンターですとかね、
はい、
そういったところが開設空いてる時間であれば、もしかしたらあどうぞって言ってもらえると思うんですが、
はい、
まあ、夜だとかね、そういう時間になると逃げ込むこともできない場合もあります。
そうですね、
ですので、親戚の家だったりですとか、
はい、
あるいは自動車でね、安全な場所へ自主避難をするということは構わないと思います、
はい、
ですので、まあ、そういう時には自分の判断でね、早めに逃げようということもやっていいと思いますが、はい、一方です、避難指示ということが先ほど言いましたよね、で、まあ、危険な状況になってんだよということで果たすのが避難指示なんですが、そういう状況であってもですね、避難しない場合、刑罰を受ける場合があります、
はい、
でこれはですね、災害などによる警戒区域というものが設定される時があります、
はい、
でその発表されている、設定されている地域の中にですね、いや、俺は大丈夫だというふうにとどまってしまった場合、
最
後は警察官が駆けつけて指示をするんですね、
はい、
でそれでも、いや、俺はここにいるというふうにごねるとですね、
はい、
場合によっては災害対策基本法違反というふうに言われて逮捕されることがあります。
そうなんですか。
はい、これ例えば火山噴火、最近で言うと 宇蘇山の噴火が2000年にありましたよね、
はい、
あの時に一番危ない地域はこの警戒区域にされたんです。
ええー、
でもアパートの中に残ってた方がいたんですね。
あら、
でこの方はまあ逮捕される前に、ね、警察の方が来て誘導して避難を済ませたんですけれども、
はい、
それでも警察官の指示に従わない場合は10万円以下の罰金あるいは拘留されてしまうという、ね、はい、罰があります。
そうなんですね、これ知らなかったです。
こういうこともありえますのでね、はい、ちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。
はい、わかりました。まあ、今日は、ね、水平避難、垂直避難のお話でしたけども、まあ、水平で避難しても垂直避難してもこう避難の判断にはやっぱりこう状況の把握っていうのがやっぱ大切なんですね。
そうですね、やはりあの災害が迫った時っていうのは、はい、とっさに判断をすること、正しい行動って何だろうってすぐ思うのは難しいです。
はい、
それだけに普段から身の回りの環境を、ね、しっかり把握しておいてもらって、
はい、
どんな時にどんな行動を取るのかということを、ね、考えておくこと、これが大切です。
はい、
そして災害につながる悪天候、ね、これから本当にいろんなことが起こると思いますけれども、
はい、
そういう時はあの気象台が出す気象情報、
はい、
ね、これにしっかり目を向けてください。あの FM 記録聞いてでもね、あの今このコーナーの前も気象情報でしたけれども、
はい、
そういう情報、あの危ないときは、ね、しっかり皆さんがアナウンスしてくれますし、
はい、
いろんなあのテレビですとかインターネットでも、ね、そういう情報を見ることができます。
はい、
しっかり目を向けてください。
はい、
そして天候変化を見極める、ね、その雲の様子を見極めてなんてね、今日もあの大気の状態不安定ですからね。
そうなんですよね。
でもそういう癖を普段からつけておくということが、
はい、
災害から身を守るすべの一つ、自助というものにつながってくるんじゃないかなと思っています。
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ最後何かまとめで辻川さんから一言ありましたらお願いいたします。
そうですね、あのまさしく今この季節の変わり目というのがものすごいいろんな気候、あの気象変化が激しい時期ですね。
はい、
今まさに、ね、あの大気の状態が不安定、よく聞く言葉でどういう状態なんだと思うんですけども、まあ、本当に普段から五感を研ぎ澄ませてっていうわけじゃないんですけど、
はい、
怖がってばっかり言ってもしょうがないんですが、しっかり目を向けておく、この、ね、あの心構えというのも一つの備えですから、
はい、
本当にあの一つ一つ積み重ねになりますけどもね、
はい、
あの考えていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。さてこの、ね、備えて安心の中ではラジオを聞いている方からの質問も、ね、あのお待ちしておりますので、まあ、災害に対する備えで気になること、誰に聞いたらいいのか分からないこととか、ね、よかったら番組にお寄せいただけたらと思います。
はい、
これはあのお寄せいただいた質問に関しては辻川さんの方から
もちろん番組で、ね、取り上げたりもしますし、
はい、
あるいは、ね、実際にじゃあ質問していただいた方が OK であれば、
はい、
お伺いして、ね、いやこここうした方がいいですよってアドバイスも、ね、
はい、
できますので、ね、
はい、
気軽にお寄せください。
はい、わかりました。では手先なんですがファックスか E メールです。ファックス番号は0154-47-0111、0154-47-0111 番、 E メールアドレスは 761@fm946.com、 761@fm946.com、 備えて安心の係までお寄せください。お待ちしております。はい、ということで今日は水平避難、垂直避難という、ね、テーマで防災士の辻川実さんにお話を伺いました。辻川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。